今日は御箇所の第一章です。このところではサマリアとエルサレムについての裁きが語られています。一節を見ますと、モレシテ人ミカにあった主の言葉と出てきます。ミカは南ユダ王国の預言者であったと言われます。しかし彼は北イスラエル王国、南ユダ王国、その二つの国においての神様の裁きを語っています。二節にはすべての民族よ聞けという言葉が出てきています。語られているのはサマリア、エルサレムに対しての裁きであるわけですけれども、しかしすべての民族よとあるわけです。そしてそれは私たちにも語られている言葉であるということを受け止めなければなりません。それは三節に、見よ主は御住まいで降りてきて地の高いところを踏まれるという言葉があります。御住まいを出られる、それは天の御国から神様がこの地上にやってこられるということであるわけです。そして地の高いところを踏まれる、この高いところは何を指しているのか、それは五節の終わりの方でもユダの高きところは何かとあるわけですけれども、おそらくこれは神殿のことを指していると考えられるわけです。ところが神様は3節では地の高いところを踏まれる、言うなれば神殿が破壊される。イスラエルの人たちは神の住まいとして宮を建てた、そしてそのところに神様がおられ礼拝を捧げるということをしていたわけですけれども、それではなぜ地の高いところを踏まれると言われたのか、実はそのところに偶像が安置されるということが起きたわけです。七節に、その刻んだ像はすべて打ち砕かれ、儲けは皆火で焼かれるとあります。刻んだ像、すなわち偶像です。もう偶像が神殿の中にまで入り込んでくる。形は神の宮であるわけですけれども、しかしその中身は誠の神様を拝まない、礼拝しない、もう形だけの信仰となった。ですからそういうものはもう神様には必要なくなってしまうわけです。ですからその高いところを踏まれる。しかしこのことは8節の後半を見ると、私はジャッカルのように嘆き、ダチョウのように悲しみ泣く、裁かれる神様自身がそれを嘆かれまた悲しまれるということであるわけです。そしてこの偶像礼拝は9節のところを見ると、その打ち傷は癒しがたい、もう癒されないほどに傷つくものであるということを神様は言われています。そして10節に、ガテで告げるな、決して泣いてはならない。まあ、ガテという言葉には語るという意味があるそうですけれども、告げるなと、もう喋るな、そして泣いてはならない、さらには塵の中を転げまま回れ、また11節にはシャフルに住む者、裸になって恥じながら通り過ぎよ、もう本当にその恥を表せというようなことを語られているわけです。それがいかにこれは恥ずべきことであり、そして滅びの原因となったかということが思い浮かばせられることであるわけです。13節を見ると、そこには娘シオンにとって罪の始まり、実にイスラエルの背きがあなたのうちに見出されたのだ。神様は十戒をイスラエルのために与えられて、私以外のものを神としてはならない、そのことを第一に語られたわけですけれども、まさにその戒めが破られて、そしてイスラエルの民は背を背けるものとなったわけです。14節の終わりには、イスラエルの王たちにとって欺くものとなる、それはまさに神様に対する欺き反逆ということになるわけです。 16節に頭を剃れ、あなたが喜びとする子らのためにその剃ったところを剥げ橋のように大きくせよ、これは悔い改めよということを神様は言っておられるわけです。そして頭を剃るっていうのはある意味それはもう非常に恥ずかしいことであるわけですけれども、その恥をあらわにして神様に悔い改めて帰ってこいっていうことを言われてます。それはやがて北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされ、南ユダ王国もバビロンによって滅ぼされる。しかしその前に悔い改めて神様に立ち返ってくるならば、神様はその災いの中から必ず救ってくださる。そのことが起こる前に語られているということであるわけです。そして私たちも今日将来に対する恐れ不安というものがあるわけですけれども、神様は私たちにも警告を与えてくださっておられる。何よりも私たち自身が神を恐れ、そしてまた神様に立ち返って神様の守りまた祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。